はい、じゃあ「抱越の日々」の85ページね、ちょっと長いですけどね、長いですけど、じゃあ一緒に読みますね。立正安国論ね。立正安国論にのたまわく、主人喜んでいわく、歯と決して鷹となり、スズメ返じてハマグリとなる。喜ばしいかな、何時乱筆の友に交わりて、魔法の将となる。まことにその難を顧みて、もっぱらこの言葉を信ぜば、風やわらぎ、波静かにして、不実に無念ならん。ただし、人の心は時に従って移り、物の性は今日によって改まる。例えばなお水中の月の波に動き、人前の戦の剣になびくがごとし、何時当座に真珠といえども、後定めて長く忘れん。もしまず国土を休んじて、厳冬を祈らんと発せば、速やかに上領をめぐらし、急いで退治を加えよ。ゆえんはいかん、薬師教の七難のうち、五難たちまちに起こり、二難なお残れり。いわゆる他国新筆の難、次回翻訳の難なり。大執教の三歳のうち、二歳早く現れ、一歳未だ起こらず、いわゆる昇格の災いなり、根高妙教のうちの主樹の災禍いちいち起こるといえども、他方の音族国内を侵略する、この際未だ現れず、この難未だ来たらず、忍能教の七難のうち六難今盛んにして一難未だ現ぜず、いわゆる四方の族来たって国を犯すの難なり、鹿のみならず国土乱れん時はまず貴人乱る、貴人乱るるがゆえに万民乱ると、今この門についてつぶさに事の心を案ずるに、百鬼早く乱れ万民多く滅ぶ、戦難これ明らかなり、御災難ぞ疑わん。もし残るところの難、悪法の咎によって並び起こり競い来たらば、その時いかんがせんや。主人が喜んで言うには、孤児に鳩が鷹となり、スズメがハマグリとなるということがあるがごとく、あなたは乱室善人のいる部屋の善友と交わって、自然と感化され、曲がりやすいよもぎも朝の畑でまっすぐ伸びるように、正しい信心を持たれた。まことに喜ばしいことである。心から国に災難が押し寄せていることをおもんばかって、もっぱらこの言葉を信ずるならば、風も和らぎ波も静かになり、たちまち世の中は法然となるであろう。しかし人間の心というものは時に従って移り変わり、物の性分は環境によって改まっていくのである。例えば水に映った月が波に動かされ、兵士がいざ戦いという時おじけづくようなものである。あなたは今信じていても、後には必ずや長く忘れてしまうことであろう。もし心から国土を安泰にして、厳冬偽の安穏を祈らんと求めるならば、速やかに考えを改めて方々のものを退治しなければならない。何故かといえば、薬師教の七難のうち五つの難はすでに起こり、二つの難が残っている。すなわち他国新筆の難、次回翻訳の難の二つである。大執教の三歳のうち二つの災いは当に現れ、氷閣の災いが未だ起こっていない。 根高妙境に種々説かれている災いは大体起こっているが、他国の音読が国内を侵略する災いは未だに現れていない。人能教の七難のうち六難は今盛んであるが、残るところの四方の賊が来て国を侵略する難は未だ現れていない。その上国土が乱れる時にはまず貴人が乱れ、それゆえに万民が乱れ悩むのである、との人能教の御門について、今の世のありさまを案じてみるに、百鬼貴人はすでに乱れており、万民は多く滅びている。このように貴人乱れ万民乱るるの種々の戦乱が起こっていることは明らかである。したがって残るところの難が現れるのは疑いなきことである。もしその残るところの難が悪法の咎によって並び起こってくるならば、その時はどうしようとするのかと。でここの立正安国論のところはですね、立正安国論のその結論の部分で、毎年のですね、お会式のお会式に、このお会式の法要の中でこの読み始めるところが今読んだところなわけですね。でここのところから、最後のところまで、立正安国論を最初は日中上人の申し状を読んで、それで、その次に住職がこの立正安国論を読ん で, でその次に、日蓮大上人の申し状と日光上人の申し状というふうにこの順番に行くわけですね。で、日中上人の申し状をですね、お意識の時に、まあ、そのこの、一番最初にこの読むっていうのは日中上人のこの申し状っていうのがですね、一番もちろん古いんですけども、その一番古い申し状の中で、一番現代に近い申し状ということなんですね。ですから当然日中上人は日蓮大上人の時代とは違いますので、日蓮大上人に、見ていないというか会っていないわけですよね。で、実は、日中上人が中高の祖って言われて、日蓮大上人の教えっていうものをですね、日中上人は第9世になるんですけど、その時代にその日蓮大上人の教えっていうものがどういうものなのかということをまとめられたのがこの日中上人なんですね。で日中上人がこの権力者にその申し状を、この訴えた申し状が実は最後の申し状なんですね。それ以後国家は混乱していきます。権力闘争がこの激しくなっていって、それで、次々とその権力者が変わっていく時代を迎えていきます。で、ですから権力者が変わるたんびにこの宗教政策がこの変わっていくということで、そのお寺もその権力者のこの要するにどの権力者にこの寄るかというような、そういうような生き残りをこの考えなければならないような、そういう時代になっていくわけですね。ですからいよいよ混乱が、世の中の混乱が激しくなっていくと、その国家官業ということ自身がこのできなくなると。再三権力者が点々と変わると、その訴えたものが誰に訴えていいものなのか、その分かんなくなっていってしまうということが このあるわけですね。それで、この江戸時代にこのずっとこの入っていくと、そのもう完璧なこの宗教の抑え込みのこの政治になっていきますから、国家官僚ということをこのするということはもう取り潰されるその結果を招くということで、これもできないと。その次の中高の祖といわれる日刊商人でさえも国家官僚の申し状は江戸幕府に対して出していないということなんですね。ですからもう日中商人が申し状としては最後のこの申し状ということになるわけですね。それで、立正安国論は旅客来たりて嘆いて曰くっていう、この世の中が地震であるとか天候の不順であるとか、そういうこの自然の災害によってですね、その世の中がその混乱してたくさんのこの死人が出て、馬や牛までその生きていけなくなって、この道端に死に絶えているというような、そういうこの世の中のこの姿を日蓮大聖人自身もこの身をもってその被災者としてその経験をこの受けてですね、それでこの立正安国論をこの大聖人が書かれた。つまり自分が出家者としてこういう世の中になっているということのその原因っていうものは何なんだろうということをですね、この経文を通してこの探求して、そしてそのことをこの世の中のこの人々にそのきちっと伝えたいというふうにこの日蓮大聖人はその考えられたわけなんですね。でそのこの訴えというもののこの立正安国論のこの一番最後の部分が、今読んだところの主人喜んで曰く、鳩消して鷹となり、スズメ返じて蛤となるというその文章なんですね。鳩が鷹になるとね、スズメがハマグリになるとね、そんなバカな話がなかろうということなんですけど、これは中国のこの一般の物語に書かれているこの内容をこの大聖人様がその借りてここにこの引かれているわけなんですね。で鳩っていうのはですね、もう何ていうんですか、普通にこの空をこのバタバタ飛んでると、スズメと同じで鳩を保護しなきゃいけないって、まあ、ものすごいその伝承鳩とかその競争用の鳩とかいうのは別ですけども、神社仏閣の近くに行ったらですね、そのやたらみんながこう餌をやるのかですね、そのもう鳩だらけなんですよね。それでもう神社仏閣が困って、その屋根の下のところにまでこの網かなんかでこう覆いをかけて、中に入ってこの鳩が巣を作らないようにこのしたりしてるわけですよね。そうしないと、まあ、建物が傷んでしまうぐらい糞のこの害がこの激しくなるということで、そのこの古いこのお寺は困るほど鳩がこのいるわけなんですよね。でその一見すると愛くるしいもんで、そのこのやたらこの餌をやる、またその売店で餌を売ってるみたいな、そういうところまで そのあるので、もう鳩っていうものがいっぱいそこら中に当たり前のようにいるとね。だけどあの中国とかあの行くとあの鳩飛んでないらしいですね。みんな取って食べちゃうらしいですね。鳩料理って言って、日本人は鳩まで食べようという気持ちは全然ないですよね。鳩料理なんか出したって、その気味悪がられて誰も食べるということはしませんけども、国が違うとね全然違うなと。だからあのアグネスちゃんが中国から日本に来た時にあの飛んでる鳩を見て美味しそうだと思ったって言ってましたよね。そんなアホなと思うんですけども、そうですね。で韓国に行ったらあの話は別ですけどカラスがいないそうですね。カラス食べちゃうんだそうです。あんな何でも食べるようなあんな姿したカラスを取ってみんな食べちゃうらしいですね。だから韓国にはカラスが飛んでないと言うんですけど、日本はカラスをなんかちょっと何ですか、真っ黒でけ不吉な感じがするのでこの食べませんよね。まあものすごいその何ですか飢饉の時には食べたか分かんないですけども、普段その今日はカラスがごちそうだなんていう家はありませんよね。なんていうんですかね、うずらだとかそういうなんていうんですかね、もちろん鶏もそうですけど、そういう食用にする鳥っていうのは定まってるんですけども、そういうものは食べませんよね。だけどまあそれに代用するようにこの鳩とかこのスズメ、ですよね。もうポピュラーでもう身近にあって、この動物を保護しなきゃいけない、この死にもう耐えてしまいそうだなんていうようなことを何にも考える必要ない、自分でその繁殖して自分で、人が迷惑するぐらいその増えていく、そういうこの特別価値のないこの存在の鳩ですね。で逆にものすごいその貴重な価値を持っている鷹ですよね。鷹は鷹匠といって、そのこの鷹を訓練させて、それでウサギを取ったり、この鳥を取ったりっていうその猟をこのします。で鷹を育てるということはもうお殿さんの権力者のこの一つのシンボルだったわけですよね。そのお金持ちが500万とか1000万とかいうようなその車に乗るのと同じで、その車が欲しい、車を買うのと一緒で、この鷹っていうものはその鷹匠、人間もその一緒に雇わなきゃいけませんし、もうたくさんのこの費用がこの市場の鷹にそのものすごいかかるわけですね。それがそのお殿さんのその権威の象徴にこのなってたわけです。一般の庶民で鷹を飼ってるなんていう人はそのいなかったわけですよね。ですからもう吐いて捨てるほどいるその鳩っていうものがもう本当にその一匹でもこのその一羽でもその貴重だとこの言われるようなこの鷹にその変わることがあるということ、それが鳩消して鷹となりと。でスズメ変じてハマグリとなるっていうのは、スズメがハマグリになるのはおかしいだろうっていうことなんですけど、スズメっていうのはですね、春先になるとですね、そのこの浜辺のですね小さな貝をですねこの食べるためにですね、そのあの塩水がこう浸っているところのこの浅瀬のこのなんていうんですかね、潮干狩りみたいなこのこう潮を引いたところのこの浜辺にですねこうザーッとこの降りてきてですね、それでその貝をこのついばむこの風習が この癖があるわけなんですね。でそれをですね、昔の人たちがですね、その見ていてですね、でそこにそのハマグリっていうのはものすごいその貴重なこのものですので、そのハマグリっていうものがこの貝合わせのこの大きなこのハマグリとか、その食べるためのハマグリもそうなんですけども、その昔からものすごいその貴重な碁石の白も、高級なものはハマグリのその貝からその丸くして取るわけですよね。でそういうようなその貴重なこの高価なこのハマグリというものに、この空からバーッとこの降り立ったスズメがそのハマグリに変わるようなこの姿にその情景が映ったということなんですね。まるでスズメがハマグリになったんではなかろうかと思うぐらいに、その浜辺というものにこのスズメが降り立つという姿がこのあったということで、このスズメ返じてハマグリとなるというふうに、この全くその二足三文のもう何の価値もないこのスズメのようなものが、その価値のあるそのハマグリにその変わるという、そういうこの情景というものに昔の人はその見て感じたということなんですね。でこれが要するに地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏っていうですね、この十戒のこの命を持ったそのこの世の中にものたくさんいるこの人間がですね、そういう悪い心も卑しい心もずるい心も、そういう心をこの持ったそういう鳩やスズメのような、そういうこの人間がその本当にその珍しい、本当に価値のある、本当に尊いその鷹やこのハマグリに、この南無妙法蓮華経のこの法によって、この鷹やハマグリは仏ということなんですね。そういう仏に変わることがこのできるというのが、この南無妙法蓮華経のこの法なんですよということを、この中国のこの書物に書かれているところのこの例え話というものを通して、この十戒五愚の凡夫というものがその必ず仏になることができると、吐いて捨てるほどのそういうこの存在、何の価値もないように見えるその存在というものが、もう本当にその輝くようなその仏の存在にその変わることがこのできるんだということ、そのことを私はこの言葉の前のところからずっとこの法華経が、法華経はそういう教えなんだということをずっと私は述べてきたんだということで、主人喜んでいわく鳩けして鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるというふうに、この一言でこの表現しているわけなんですね。そして喜ばしいかな、汝卵室の友に交わりて真帆の将となるとですね。卵室っていうのは菊の花ですけど、菊の花は昔からその高貴な尊い花だというふうに言われてたんですね。私たちはご本尊様に色味を備えますけども、この花のこの世界の中では菊っていうのはすごい日持ちのする強いその花なんですね。ですからその菊の命の長さということと、それからそのシンプルな美しさというものが昔からその尊ばれてこのいたわけですね。 だからそれが一つの例となって、天皇家の皇室のその御紋も菊のこの花がこの使われているということなんですね。で、そういうその菊とかそれから蘭とかそういうものそれのこのなんていうんですかね、育てているところのこの部屋に入るとですね、みんなその香りにそのこう体がその香りにこのみんななっていくと言うんですね。まあ、悪い方の例ですけどもね、私タバコ吸わないんですけどね、ちょっと東京とか大阪とかね、新幹線でその行って帰ってくるとね、そうするとね、タバコ吸わないから禁煙車に乗るんですけど、だけどタバコの匂いがするんですよね。だから禁煙車でタバコ吸ってる人いないのに、タバコ吸ってる人がそこに座ってタバコ吸わないで我慢してる。で、その人の体にはタバコの匂いがこの染みついてる。その染みついてる匂いがその私のこの衣服にもこのついてくるということですね。本当家内がそのもう あんたが外から帰ってくるとタバコ臭くてタバコ臭くてって、だから着てきたものをね、その外にまず一日つっといて、それで、その部屋の中に入れてちょうだいと言うんですけど、本当にその匂いっていうのはそのそうやってこの移ってくるんですよね。まあタバコの匂いと菊の匂いは全然違いますけども、だけど本当にそういうふうにその感化されてしまうと、そっちの匂いに交わってしまうということなんですね。それから真帆の章となるっていうのは、朝はまっすぐこの伸びるそういう植物なんですけれども、よもぎはですね、このくねくねくねくねとこの曲がってこの育っていく、その曲がっていくっていうのが当たり前のこのよもぎが、朝のこう生えているところにその芽を出すとですね、そのくねくねくねくねその曲がっていくのがそのよもぎの特性であるにもかかわらず、そのよもぎも朝にその感化されてまっすぐこの伸びるこのよもぎになると、そういうふうにこの育つものなんだということなんですね。だからまっすぐのものにこのの中にこの育てば、いい環境の中に育てば、要するにいい心というものがその育まれるんだと、悪い心のところにこの育てば、初めはいい心を持っていた人も悪いことが当たり前にそのなっていってしまうもんなんだと。つまり本当にこの正しい法というものをこの持つことによって、この世の中というものがこの正しい法というものにその感化されていくような、そういうこの世の中というものにこのなっていかなければこのいけないんだということなんですね。だからどういうような困難なことがあったとしてもですね、正しい法というものをこの正しく保って、この信じてこの生きていくことによってですね、風やわらぎ波静かにして不実に無念ならんと、必ずこの世の中のこの自然というものも、まずこの世の中のこの世の中というものをこの動かしているのがその人間であるならば、その人間が正しい方によって正しい心というものを持てばですね、自然も その人間の心というものにその応じてですね、その正しくなっていくものなんだということ、そのことをこの言ってるわけなんですね。しかし人の心は時に従って移り、物の性は境によって改まる。例えばなお水中の月の波に動き、人前の戦の剣になびくがごとし、何時当座に真珠といえども後定めて長く忘れんと。人間の心っていうのはコロコロコロコロその変わっていくと、今正しいことを考えても次の瞬間に悪いことをその考えるとですね。政治家とかね、その犯罪者とかそういう人たちもね、初めから生まれてきた時からその悪いことをしようというふうに考えて、その大人になったわけじゃないんですよね。だからだんだんだんだんその悪いことを覚えて、また悪いことを見て悪いことを教える人が周りにいて、それで、そっちの方が楽だなというふうに考えて、この悪い人間になっていっちゃうですね。政治家もこの国、この世の中を何とかしたいと、この世の中の不正を自分は正していきたいというふうに思って、それでその選挙に出て当選をするんですけれども、その悪い人間の賄賂だとか、そういうものを持ってくる姿を見て、ああこれもらった方が楽だなということを覚えると、その悪い政治家になってしまうと。政治家に立候補した時に、政治家になるって立候補した時にはあんな立派な人だったのにという人でも、そのそういう間違った誘惑に負けて、そのおかしくなっていってしまう、おかしくなっていってしまったこの人たちがこのいっぱいいるわけですよね。でそういうもう本当にその贈収賄の誘惑のこの雨嵐の中でも、自分はそういうことはしませんと、そういうことはそのやっちゃいけないことですよと、やってるあんたの方が悪いんですよっていうふうにその言って、何十年もこの貫き通して政治活動をこのしていくっていう、そこまでその強い信念を持ってるっていう人はそのなかなかいないと。だからこの自分の口利きでもって、そのなんていうんですかね、役所が動くというふうになことを覚えれば、お金をもらって、そういうことを平気でこのするようになってしまうということなんですね。だからただし人の心は時に従って移り、物の性は境によって改まるということは、その環境環境縁によって、みんな人間の心というものはコロコロコロコロ変わっていく。もう 100% 絶対その鉄壁にそのいい人だ、もう 100% 悪い人だということはそのいないんだと。悪い心といい心というものが混じり合って、その私たちの人間の心っていうものがこの出来上がってるんだと言うんですね。でそのことを例えれば、水中の月の波に動き、人前の戦の剣になびくがごとしと、全く無風状態でこの池の水がこの静かになっている時には、月が満月のこの月がこの水の上に映った時には、もう全くまん丸のこの天にある月と同じこの美しい月がこの水鏡に映るわけですね。だけどもちょっと風がこの吹けば、その月のこの影がこの崩れるですね。人間の心っていうものはそういうものなんだと。何事もない時には何事もないようにそのままこの素直な心というものを持てるけれども、いろんな波風が立った時にその映っているものが何であるか分かんないぐらいにその乱れてしまうということなんですね。 人前の戦の剣になびぐごとしとですね。この戦争するときにね、この昔はこの鎧兜ってこうつけてね、それで戦争するわけです。古いお城なんか行くとね、なんかわかんないんですけども、鎧兜がみんな飾ってありますよね。誰の鎧兜なのかわかんないんですけども、だけどまあああいう鎧兜を見ると、まあこんな鎧兜をつけて動けたんですかというぐらいに、この頭にこの兜のこの先が長かったり大きかったり、このするんですよね。なんでこんなあの動きにくいこのものを着たんだろうなというふうに思うんですけども、自分を強く見せるためにそのああいうものをこの作ったわけですよね、作らしたわけですよね。いやー本当にあの立派な鎧兜になると、今の貨幣価値でも1000万とか2000万平気でしたらしいですよね。そんだけお金かけるっていうことは、そのやっぱりその自分を強くこの見せたいというこの心が、そういう形をこの求めさせたということなんですね。だけどそれほど強く見せたいというふうに思って戦に行く人間も、結局相手がわーっとこの時の声を上げたりすると、やっぱりそこで要するにそのビビってしまう人がそのいっぱいいたと。もう強く見せるためにと思ってこの着込んだところのこの鎧兜をその着たまんま、このションベがこのションベを垂れてしまうその武士もそのいっぱいいたっていうんですね。だからそういうふうに自分がここでこの戦で手柄を立てるんだっていうふうに思って強い格好をしてやってきても、結局その本番のその今これから戦が始まるっていう状況になった時に、その腰が砕けてしまうということは、人間の心というものにおいて当然そのあることなんだというんですね。なびくっていうことはその心が揺れるっていうことですよね。絶対その相手に勝つぞと思ってきたけども、どうも相手の方がそのたくさんいそうだと、これは負けるかもわからないと、どうしようか逃げようかというような、そういう心とせめぎ合いでこのその武士っていうものはこのやってるんだということなんですね。だから何時当座に信ずといども言えども、今は信じていたとしてもですね、その後々までずっとこの南無妙法蓮華経の信心の心というものをこの貫き通すということ、そのことが大事なことであり、そのことが実は一番難しいことなんだということなんですね。もしまず国土を休んじて源頭を祈らんと欲せば、穏やかなこの世の中、穏やかな生活っていうものをこの願っているのであるならば、速やかに浄領を巡らして、いろんなこの思いを巡らして、急いで退治を加えよ。一番に退治をしなきゃいけないもの、一番にやらなければならないことは何か。原因はいかん、薬師教の七難のうち五難、たちまちに起こり二難なお残れり。いわゆる他国神筆の難、次回翻訳の難なり。大失教の三歳のうち二歳早く現れ、一歳未だ起こらず。いわゆる昇格の災いなり。根高妙教のうちの種々の災禍、いちいち起こるといえども、他方の音族国内を侵略する。この災い未だ現れず、この難未だ来たらず。人能教の七難のうち六難今盛んにして、一難未だ現絶。いわゆる司法の俗来たって国を犯すの難なり。 しか、つまりここに書いてあるところの、薬師経、それから大失教、それから金光明教、それから忍能教ですね、これらはみんなその国というものを正しく治めていくには何を一番大事にしなければならないのかということが書いてあるところの、国を守ることが書いてあるところのお経がこの今言ったところの薬師経、それから大失教、それから金光明教、それから忍能教というそのお経にそれぞれが同じようなことをその書いているんだとですね。でその時に要するにどうしたらいいのかといえば、国土乱れの時はまず貴人乱る、貴人乱るがゆえに万民乱るとですね。私たちのこの命っていうものは、ばい菌とそのばい菌をこのやっつけようとする、そういうその抵抗力とこの私たちの体の中でその同居しているわけですね。最近は何ていうんですか、ばい菌潔癖症みたいな人がその増えて、ファブリーズを持って歩いてる人がいっぱいいるっていうそのことなんですけども、どんな除菌スプレーをその持ってシュッシュッシュッシュッと朝から晩までやってもですね、体の中自身にそのばい菌とそのそれをこの抑えようとするところのこの抵抗力のこの存在がですね、同居しているから私たちは生きているわけなんですね。私たちの体がその無菌状態になったら、ちょっと外からですね、風邪の菌でも来たらですね、それだけでその死んでしまうと。私たちの体の中で常にその戦い合ってるから、その戦い合ってるエネルギーが私たちを生かしてそのくれてるわけですよね。だからばい菌と同居してるから私たちは元気でいるわけです。で元気がなくなってばい菌の方が強くなると、そのこれはその本当の病気になってしまうということなんですよね。だけどばい菌をその抑えつける方が勝ってれば、その私たちは病気にならないでその元気でやっていると、その戦っている力を私たちは生きる力としてこうやってその生きていられるんだということなんですよね。でそのばい菌の中にもね、この親玉みたいな、ここに鬼人ってこのあるんですけども、悪い人間の中にもリーダーみたいのがこのいるわけですよね。この間テレビ見てたら、日本人は本当にバカになったなと思ったのは、ハロウィンで六本木かなんかの交差点で暴れて、それでその車をひっくり返してっていうようなことをこのやってましたけどね、本当にもう子供でもやんないようなことを、そのこうああやって群れになると、その人間っていうものはそのやるようになるわけですよね。であれも結局その焚きつけるような人間がその何人かいて、やれやれとかいうような人間、そうするとそれにそのこうなんていうんですか、煽られて、そのそれでやれやれっていう掛け声をかけた人間の声に従って、そのやる人間が出てくるということなんですね。やれやれっていう人間は上に乗って何もやんないわけです。やれやれって言ってその葉っぱかけといて、それでそれに乗せられた人間がそのやると、警察に捕まると、私はやってませんということになるんですけど、ちゃんと法律は先導した人間も悪いということで、そういう人間も罰せられるということなんですね。だからそういうような間違ったそのリーダーみたいなものが鬼人、その鬼人っていうものがこの乱れると、他の人間もそのやれやれっていう言葉に流されて、 それでその乱れていくということなんですね。みんながみんなその要するに同じその粒状でそのおかしくなっていくっていうんじゃなくて、そのグループグループでその固まり合ってそのおかしくなっていってしまうということなんですね。それでその途方もないその間違った方向にその群衆がこの動いていく、それがその初めの言葉がガセネタであろうが何であろうが、一度その動き出すとそういうふうにこの世の中っていうものはこの乱れていってしまうということなんですね。今この門についてつぶさに事の心を案ずるに、百鬼早く乱れ万民多く滅ぶ、千難これ明らかなり五歳何度疑わん、もし残るところの難悪法の咎によって並び起こり基礎生きたらば、その時いかんがせんやと。まあさっきも言いましたけれども、あ、日本人は本当にバカになったなというふうにその思うというのは、本当にこの世の中というものがああいうようなことを一つの例にして、ああいうような形で政治の世界も医学の世界も医療の世界も介護の世界も経済の世界もですね、産業の世界ももうみんな今その狂ってしまっているということですよね。この間あの地震のこの地震のこの揺れをこの緩和するためのこのダンパーを作ってるその会社が、その性能がその強度不足っていうか、その数値を改ざんしていたと、病院にも学校にも役所にもみんなその製品を下ろしてた。地震対策のための製品を作ってる人間がその地震に耐えられない製品をその売ってたと。そんなこと考えられないですよね。そんなそのこのなんていうんですかね、その人間としての良心、会社としての良心というものもその見失ってしまったのかということですよね。それからあの三菱自動車にしても日産にしてもスバルにしてもね、なんていうんですかね、検査をその検査の資格のない人が検査してた。ほんでこの間テレビ見てたら、あのスバルがね、安心安全のスバルって言ってて宣伝してるんですよ。安心安全じゃなかろうって、何考えんだ。そういうそのコマーシャルもすぐやめればいいのに、何考えてんだろうと思って、それで一回その指摘されて、また次にそのこっちの方でもやってましたって思って、本当に日産は日産でも同じように検査のその不備があったって言って、で昨日は会長が逮捕されたって、たくさんの人間をリストラして、たくさんの人間がその涙ながらにその辞めさせられていって、それでその会長がたくさんの人間を整理したために浮いたお金を着服していくと、何なんだろうなと信じられんなっていうようなことが、今までそのもう 大企業というものはそういうことはなかろうと、そういうことは守ってるだろうと、そういうことを守るためにその下請けをその切り捨てて下請けを泣かして、その絶対守んなきゃいけないというものはその大企業は守ってるもんだろうというふうに思ってたものが、大企業自身が率先してそういうことをこの破ってると。でもそういう大きい会社が潰れるとその国は困るからということで、そんなにひどい その犯罪行為というか刑務所に入ってもおかしくないようなその会社のやり方がその潰れないでその持ってるということですよね。そこまでそのこの世の中というものが、世の中というのは別に政治家だけが作ってるわけじゃなくて、そういう会社とかそういうそのこの集まりっていうものが、それが固まってその世の中っていうものができてるわけですよね。だから一つの会社がそうでしたじゃなくて、一つの会社がそうだということは、それにつながるものは全部そのそうやって腐り果ててるということがこの言えるわけですよね。本当にこの信じられないなと思うんですよね。それからもうあの車の煽り運転で高速道路で車止めさせて、その事故で死んだとかいう話でも、あんな車で煽って車で喧嘩して何が楽しいんだと、なんで そんな お互いに危ないそのことをね、車を運転をして目的地に行くだけでもその危険が伴うのに、その走り方においてその喧嘩を吹っかけるというような、そういうことも、本当に人間っていうのはどこまでその病んでどこまで崩れていくんだろうというような、そういう思いがするわけですよね。だから日蓮大聖人はですね、ただ天候がそのおかしくなったとか、ただ地震がそのこうやって起こったと、それはまず一番最初の出発は人間の心というものから出発してるんだと。人間の心が乱れれば自然も乱れると、自然が乱れれば人間の心もその傷んで乱れるという、その関係のつながりの中でこの世の中というものはこのできてるんだと。自然は自然、人間は人間というもんじゃないんだということを、この大聖人はこの立正安国論の中でこの訴えてこのいるわけなんですよね。だから一番にここに書いてあるように、対峙しなければならないものは人間の心をまっすぐ正しく伸ばす教えならばいいけれども、人間の心というものを歪める教えというものは、これは対峙しなきゃいけないと。人間の心を歪める教えということは、その教えの中に仏になる教えというものは説かれていないんですよと。仏になることができない教えというものは、それは対峙していかなきゃいけない。その間違いというものをきちっとその破釈をして、その指摘していかなきゃいけないと。それが要するにこの南無法蓮華経のこの信仰する人間の要するに責任なんだということを、この日蓮大聖人はこの訴えているわけなんですね。だから真言宗もいいですよ、禅宗もいいですよ、念仏宗もいいですよと、南無法蓮華経もいいですよと、その中でその南無法蓮華経がどんだけの人を獲得しますかというような、そういうようなそのコンテストをやってるわけじゃなくて、この南無法蓮華経の法でなければ説かれていない、それは一切至上平等成仏という、この教えはこの法華経の南無法蓮華経にしか説かれていないんだと。他の教えには説かれていないんだと。他の教えでは仏になることができないんだと。だから他の教えを信仰していれば心というものが乱されていくだけなんだと。乱れていくだけなんだと。だからそれらの信仰というものをやめなきゃいけない。それらの信仰の矛盾、間違いというものをきちっと世の中に伝えていかなければならないんだということが、このことなんですね。ただみんなが南無法蓮華経の信心をすれば、世の中が静かになって平和になってみんなが幸せになりますよということを言ってるんじゃないんですね。つまり正しい信仰というもの、正しい教えというものをきちっと自分たちが理解をして、その正しい教えの生き方を私たちがしていかなければ、この世の中のそういう 不正であるとか間違いであるとか、そういう病気であるとか腐りきったものとか、そういうものを許さないという心というものがそこに育たないということなんですね。そういうものが隠れながらでも育つということは、そういうことを許す人間の心があるから、そういうものがこの肥大化して育っていってしまうんだと。だからみんな人間の心というものに出発してるんだということなんですね。だからいろんな社会の不正というものは、その不正というものを育てる心というものが世の中にカビのようにその今広がってしまっているということが言えるんじゃないかと。それは当然そういうカビのように広がった心というものには、正しい信仰の道理というものはそこにはないということなんですね。だから南無妙法蓮華経のこの信仰をこのするものというものは、世の中にはそのぐらいのことはあるだろうというのではなくして、自分自身が戦っていける範囲の中でそういうものを許さない、そういうものに力を貸さない、そういうものを見逃さない、また見過ごさない、そういうこの生き方というものをその私たちは大切にしていかなきゃいけないということなんですね。